ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第509回です。
さて、いよいよ年の瀬も押し迫ってきました。
中の人がこう言っていました。今週は阪神ジュベナイルフィリーズ、来週は朝日杯フューチュリティステークス、再来週は有馬記念。ああ、もう年末だな。
競馬で年の瀬を実感するのやめてもらっていいですか。
いや、G1 開催週は馬娘の育成が忙しくなるんですよね。
そういうところも変にリアルなんですよね、あのゲームって。
有馬記念が終わるとホープフルステークスのことを忘れがち。ラジオ短波杯2歳ステークス、ラジオ日経杯2歳ステークス、ホープフルステークスと名前や開催グレードの変遷があって、G1 昇格が2017年からなのと、平日開催になりがちなのでついスルーしてしまうんですが、今年は運よく土曜開催なのと、来年から一周繰り上げて中山大障害と同じ日程で開催することになっているそうなので、スルーしてしまうことも減りそうです。それはそれとして、12月に入って急に冷え込みが厳しくなってきました。インフルエンザの感染も広がっているようなので、体調管理には気をつけたいですね。
中の人は先週インフルエンザの予防接種を受けましたが、今回は珍しく副反応が少なかったですね。例年接種後に熱が出たり体に痛みが出たりと、週末全く動けなくなりますけど、今年はだるさがあっただけで、それ以外は問題ない感じだったんですよね。
まあ、今年は腰を痛めているせいで、別の意味で身動きが取れなくなってますけどね。
それでは、今回のニュースです。
12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証の本格運用がスタートしました。マイナ保険証はマイナンバーカードの発行後、利用登録をすることで利用できるもので、利用登録はマイナポータルのほか、セブン銀行 ATM、医療機関や薬局のカードリーダーで行えるとのことです。病院の受診の際に受付に設置されているカードリーダーでカードを読み込んで、暗証番号または顔認証で本人確認を行い利用します。調剤薬局などでも同様に利用でき、処方された薬などの情報が医療機関や調剤薬局で相互共有することが可能になるとのこと。マイナンバーカードの発行をしていない場合、またはマイナ保険証の利用登録をしていない場合は、健康保険組合などから資格確認書が発行されるため、これを従来の保険証の代わりに利用することが可能です。また、高齢者などマイナ保険証の利用が難しい場合や、マイナンバーカードの破損や紛失で利用できない場合などは、 健康保険組合等に申請することで資格確認書の交付を受けることができるとのことです。
長らく物議を醸しながら、ついに実施が強行された感があるマイナ保険証の本格運用、とうとうこの日が来てしまったという感じがします。中の人としては、処方された薬の情報を薬手帳アプリへ反映させることができたり、システムそのものの有用性はあると思っていますが、本格的な導入についてはもう少し猶予期間が必要だったと思っています。実際、中の人が通っている整骨院はマイナ保険証の対応が間に合っていなくて、いまだに従来の保険証を使わないといけませんし、高齢者施設などでも対応に苦慮しているという話を聞いています。またスマートフォンへのマイナンバーカード機能の搭載が今後広がっていく見込みの一方、今回のマイナ保険証の議論の中でスマートフォン対応を見据えた話がほとんどされていない状態だと思うので、もしカードリーダーをスマートフォン対応の機種へ変更するとなると、また医療機関の負担が増えたりするのではないかという懸念もあります。
NTT ドコモとベルシステム24は、体調管理アプリのズツール、フォースごとくで、AI を活用した免疫力の変化や気圧に応じたアドバイスを受けられる新機能の提供を開始しました。ズツールはベルシステム24が提供するサービスで、気圧の変化による頭痛などの気象病が起こりそうな時間帯の確認や、痛み、服薬の記録ができるものです。免疫力判定と気圧変化の振り返り、免疫力増加のアドバイスの2つの機能が追加され、免疫力推定 AI でスマートフォンから取得した睡眠や運動情報などをもとに免疫力の変化を推定し、数値とグラフで表示します。また、気圧変化の振り返りを表示して気圧変化と免疫力判定結果に影響する生活習慣情報に基づくアドバイスを受けられるとのこと。新機能追加を記念したキャンペーンが開催されており、期間中にキャンペーンにエントリーし、すごとくコンテンツを契約することで D ポイントが付与されるとのことです。
今回機能が追加されたのは、ドコモのすごとくコンテンツで配布されているズツールで、一般のアプリストアで公開されているズツールは関係ないようですね。ドコモはヘルスケアコンテンツに AI を活用した予測機能などを提供しているので、今回もその一環なんだと思います。ズツールの気象病の予測は結構正確だと思うので、より健康管理に活用したいのであれば検討してみてもいいのではないでしょうか。
イギリスのクリックテクノロジーは、クワーティ配列のキーボードを備える iPhone 向けケース、クリックスキーボードを日本国内で発売しました。T ガイアが国内正規代理店となり、Amazon を通じて販売されるとのこと。 iPhone16 Pro、16 Pro Max 向けが国内ではラインナップされていますが、海外では iPhone14、15向けも提供されているようです。クリックスキーボードは iPhone にケースとして装着し、キーボードを利用できるという製品で、マグセーフに対応しており、USB-C ポートも備えています。カラーバリエーションはオニキス、スパイス、サーフの3色。2024年1月の発売以来、8万個を売り上げているとのことです。
iPhone の画面の下を延長してキーボードのスペースにしたようなデザインで、ポケットに入れて使うにはちょっと長すぎる感じになります。ただ画面が大きい Max 系の端末だとそもそもが大きいので、文字入力はキーボード入力にした方が使い勝手が増すのかもしれないなと思うところはありますね。国内導入は iPhone 16 Pro シリーズのみとのことで、ちょっと残念です。 せめて15シリーズ向けも追加で導入してくれないものでしょうか。
3話サプライはケーブルの根元を曲げて固定できるカテゴリー 6A 準拠の LAN ケーブルを発売しました。長さのラインナップは30センチ、50センチ、1メートル、2メートル、3メートル、5メートルが用意されているとのこと。コネクターとケーブルの付け根部分を折り曲げてその形で固定できる LAN ケーブルで、配線した際の出っ張りを抑え、折り曲げによる断線リスクが抑えられるとのこと。ケーブルは直径 3mm で柔らかく配線しやすく、カバーで爪折れを防止する構造を備えています。
LANケーブルの取り回しと折り曲げによる断線リスク、この両方をどうにかする製品って意外となかったイメージですが、ついに出ましたね。細くて柔らかく取り回しやすいケーブルを採用して、根元部分は保護しつつ折り曲げて固定できるようになっていることで、折り曲げて負荷がかかり続けることで断線するというリスクを防ぎつつ、折り曲げられるので後ろへの飛び出しを防いでくれるのは、利用シーンが想像しやすいですね。中の人は仕事的にサーバーラックで後の保守性を考えないで配線されているLANケーブルをよく見るんですが、こういうものを活用して保守性を向上させることにつながるといいなと思ってしまいました。
NTT ドコモは12月11日から SP モードコンテンツ決済サービスおよびコンテンツ決済サービスの名称をドコモコンテンツ決済に変更することを明らかにしました。どちらもドコモの通信料とコンテンツ利用料を合算で支払えるようにするサービスです。今回の改定により支払いプロバイダーの変更、サービス内容の変更は特にないとのことです。
これはおそらく第3世代のサービス終了でサービス内容を整理する必要があることから、それに先立って名称を統一しておくということなのかなと思いました。とりあえずは名前が変わるだけでサービス内容などは変わらないようなので、特にユーザーに影響するところはないと思います。
PayPay は同社が運営する決済アプリの PayPay において、 PayPay カード以外の他社クレジットカードを利用できなくする方針を示していましたが、その後再検討を実施するとして、ひとまず現状が据え置かれていました。これについて同社は2025年夏以降、他社クレジットカードを利用できる方式を検討していることを明らかにしました。詳細は2025年春頃に案内される予定とのことですが、今回の案内では他社クレジットカードを改めて登録する必要があること、クレジットカードの国際ブランドとの協議次第でユーザー側に手数料の負担を求める可能性があることが説明されました。同社はユーザーの利用状況に合わせて負担が生じない対策などを検討していくとしています。銀行口座や ATM からのチャージ、 PayPay クレジットは2025年以降も手数料がかからないとのことです。
PayPay カードを使わせたいという意図はわかりますが、使いたくなるメリットを提示してほしいなと思います。今回の発表は他社カードも使えるという意味では一歩前進ですが、利用手数料をユーザーが負担する可能性というのはちょっと引っかかるところです。よくカード利用で話題になる加盟店が手数料をユーザーの支払いに転嫁してはいけないという規約の話、今回の話とはまた違う筋の話なんでしょうか。ただPayPayが使えるお店は大抵クレジットカードも使えるので、 あえてペイペイ経由でクレジットカードを使わないといけない理由もないのかもしれません。今回のニュースは以上です。
ガンダムの新作アニメに関する発表が唐突に行われました。作品名は機動戦士ガンダムジークアクス、サンライズとスタジオカラーが共同で制作にあたるとのことで注目が集まっています。監督はエヴァンゲリオン新劇場版シリーズの監督を務めた鶴巻和也さん、脚本は少女革命ウテナのシリーズ構成と脚本を務めた榎戸陽次さん、脚本には庵野秀明氏も名前を連ねています。ガンダムシリーズの前作水星の魔女の脚本を務めた大河内一郎さんは少女革命ウテナの小説でデビューした方なので、今回の新作も水星の魔女のような路線になるのかなと思ったら、前作に引き続き主人公は女性のようです。キャラクターデザインは西尾維新さんの作品の挿絵でおなじみの竹さん、メカニカルデザインはスタジオカラーといえばおなじみの山下育人さん、主役モビルスーツのジークアクスはなんというかどっかの汎用人型決戦兵器っぽく感じるのはそのせいでしょう。
いや、そこはエヴァンゲリオンでいいじゃないですか。特報映像はすでに公開されていますが、腕に警察と書かれたザクっぽいモビルスーツが出てきたり、ジークアクスがザクのヒートホークを持っていたり、戦闘シーンでエルメスのビットが出てきたり、旧作との関連性を匂わせる要素が仕込まれてます。なんか外国語版のホームページで盛大なおもらしをやらかしたとか、それを裏付ける流出画像があるとか話題になってますが、それが本当だとすると、スタジオカラーがやろうとしているのは新ガンダムの制作なのかもしれないなと。
エヴァンゲリオン新劇場版では次回予告の映像にそれっぽいものをガンガン仕込んで、本編ではそれに一切触れないなんてことを何度も平気でやっているスタジオカラーなので、今回の特報映像も本当の情報を隠すためのフェイクがただ含まれている可能性もあると思っています。ただ1月17日からテレビ放送に先立ち一部を再構成したものを劇場公開すると言っているので、仕込むにしても限界はあるのかもしれませんが、日本テレビ系列で放送とのことですが、金曜23時台にアニメ枠があるのでそこなのかと思いきや、どうやらこの枠では薬屋の独り言の放送が決まっているらしく、いつからどの枠で放送するのかわからないですね。春の番組改編で新たにアニメ放送枠が作られるのか、制作期間を確保するために秋の改編期までは放送されないのか、あるいは最近 Hulu との連動で制作しているドラマ枠を Hulu に完全に移管してアニメ枠にするのか。そういえば特報映像には仮面キャラが登場していないので、隠し玉はまだありそうです。とりあえずは正式な続報を待つことにしたいと思います。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また InstagramFacebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。 フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでした。